シネマ銀幕の夜。こんばんは、濱田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
今回のオープニングの映画音楽は1965年制作のアメリカ映画グレートレースからご紹介します。グレートレースはアメリカのドタバタコメディ映画です。1965年のアカデミー賞音響効果賞を受賞しています。監督はブレイク・エドワーズさん。この映画は1908年に実際に行われたニューヨークからパリまでの自動車レースをモチーフにして、おおよそ2万2千マイルのコースとその時期を実話に合わせ話を展開させています。映画史上最大のパイ投げ合戦シーンなど、サイレント映画の手法やギャグが多く使われています。主演はトニー・カーティスさん、ジャック・レモンさん、ナタリー・ウッドさんで、カーティスさんとレモンさんはお熱いのがお好きで共演しました。カーティスさんとウッドさんは求婚戦火で共演しています。これの後に刑事コロンボで刑事役を演じたピーター・フォークさんが悪役でコメディアンの要素を披露しています。それでは映画グレートレースの主題歌、スイートハートツリーをお聴きください。この番組はラメゾン白金の提供でお送りします。2月28日から全国公開中、名もなき者アコンプリートアンノーンをご紹介します。2016年に歌手として初めてノーベル文学賞を受賞したボブ・ディランさんの若い日を描いた物語です。デューン、砂の惑星、ウォンカとチョコレート工場の始まりのティモシー・シャラメさんが若き日のボブ・ディランさんを演じ、ウォーク・ザ・ライン、君に続く道、フォード VS フェラーリなどを手掛けてきた名将ジェームズ・マンゴールドさんが監督を務めました。ストーリーを簡単にご紹介します。1961年の冬、わずか10ドルだけをポケットにニューヨークへと降り立った青年ボブ・ディラン。恋人のシルビーや音楽上のパートナーである女性フォーク歌手のジョーン・バイズ、そして彼の才能を認めるウディ・ガスリーやピート・シーガーら先輩ミュージシャンたちと出会ったディランは、時代の変化に呼応するフォークミュージックシーンの中で次第にその魅了と歌声で世間の注目を集めていきます。やがてフォーク界のプリンス、若者の代弁者などと祭り上げられるようになります。しかしそのことに次第に違和感を抱くようになるディラン、高まる名声に反して自分の進む道に悩む彼は、1965年7月25日ある決断をするのでした。1960年代初頭、後世に大きな影響を与えたニューヨークの音楽シーンを舞台に、19歳だったミネソタ出身の一人の無名ミュージシャン、ボブ・ディランがフォークシンガーとしてコンサートホールやチャートの寵児となり、彼の歌と神秘性が世界的なセンセーションを巻き起こしつつ、1965年のニューポートフォークフェスティバルでの画期的なエレクトリックロックンロールパフォーマンスで世界的なセンセーションを巻き起こしていく様子を描いています。ボブ・ディラン役のティモシー・シャラメさんのほか、エドワード・ノートンさん、エル・ファニングさん、モニカ・バルバロさん、ボイド・ホルブルックさんらが共演しています。第97回アカデミー賞で作品賞をはじめ計8部門でノミネートされました。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、この作品は何といっても主演のティモシー・シャラメです。彼のディランのなりきりぶり、これがまずは第一の見どころです。ティモシー・シャラメはこのボブ・ディランになるために何年間もギターあるいはハーモニカ、そして歌とレッスンを重ねました。そして結果ディランになりきっています。最初ティモシー・シャラメがボブ・ディラン、いやーそれはちょっと厳しいんじゃないかと思う方も多いんじゃないかと思いますが、サングラスをかけたティモシー・シャラメ、それはもうボブ・ディランです。彼の歌、そして演奏、そしてその声質、まさにボブ・ディランです。この映画ではティモシー・シャラメ本人が歌もそして演奏もしています。この手の類の映画ではよく吹き替えが行われますが、今回本人が演奏も歌も演じているだけに、 そのコンサートの模様はまさにリアリティにあふれています。2008年にはピューリッツァー賞の特別賞を、そして2016年歌手としては初めてノーベル文学賞を受賞したことは皆さんの記憶にも新しいのではないでしょうか。ここでは当然のことながら実在のアーティストたちが次々と登場します。ジョーン・バイズ、ピート・シーガー、ジョニー・キャッシュ、そしてウディ・ガスリー、その他の皆さんです。ジョーン・バイズを演じたモニカ・バルビロ、そしてピート・シーガーを演じたエドワード・ノートン、彼らも自分自身が歌っています。そういったところがこの映画をより厚みのあるものにしたのかもしれません。そしてボブ・ディランの私生活も映画の中で出てきます。恋人のシルビー、演じたのはエル・ファニングです。シルビーとの関係、そしてジョーン・バイズとの関係、そういったプライベートなところも描かれています。音楽が、そしてそのメッセージが人を動かす、そして社会を変える、それをボブ・ディランは実際にこの世の中に描いてきました。ティモシー・シャラメの演じたボブ・ディラン、ぜひご覧ください。
2月28日から全国公開中、名もなき者、A Complete Unknown、 2時間21分の作品です。2月28日から全国公開中、畳をご紹介します。スキン短編で第91回アカデミー短編実写映画賞を受賞したイスラエル出身の映画監督ガイ・ナッティブさんと、聖地には雲が巣を張るで第75回カンヌ国際映画祭女優賞を受賞したイラン出身の俳優ザーラ・アミールさんが共同で監督を務め、実話をベースに描いた社会派ドラマ作品です。映画史上初、イスラエル出身監督とイラン出身監督による合作、スポーツと政治の問題を鋭く深く問うポリティカルスポーツエンターテイメントです。スポーツ界への政治介入や中東の複雑な情勢、イラン社会における女性への抑圧を背景に、アスリートたちの不屈の戦いを描いています。ストーリーを簡単にご紹介します。ジョージアの首都トビリシで女子世界柔道選手権が開催されています。イラン代表選手のレイラ・ホセイニとコーチのマルヤム・ガンバリは順調に勝ち進んでいましたが、金メダルを目前に政府から敵対国であるイスラエルとの対戦を避けるため棄権を命じられます。自分自身と人質に取られた家族にも危険が及ぶ中、政府に従い怪我を装って棄権するか、それとも自由と尊厳のために戦い続けるか、人生最大の決断を迫られるのでした。出演はレイラ・ホセイニ役をアリエン・ヌマンディさん、コーチのマルヤム・ガンバリ役をザーラ・アミールさんが演じました。第36回東京国際映画祭のコンペティション部門で審査員特別賞と最優秀女優賞ザーラ・アミールさんの2部門を受賞。映画史上初めてイスラエルとイランにルーツを持つクリエイターが共同した作品とされ、制作に参加したイラン出身者は全員亡命。映画はイランでは上映不可となっています。迫力満点の柔道アクション、それに手に汗握るサスペンス作品、実話に基づいた金メダル候補の女子柔道選手の不屈の戦い、見る者を興奮の渦に巻き込んだ注目作がついに公開されました。2019年日本武道館での世界柔道選手権で実際に起こった事件をベースに映画化。オープニングからラストまでスリリングな展開に目が離せません。矢沢さん、いかがでした？
はい、皆さんに見ていただきたい作品、それはこういう作品なのかもしれません。先日ご紹介した聖なる一軸の種、それに続いて今回のこの作品。地球上にはこういう国がある、そしてこういう人たちがいる、それを改めて知らされる映画です。映画史上初、イスラエル出身の監督とイラン出身の監督による合作です。 これ自体がとても素晴らしく奇跡のような作品だと思います。ガイ・ナッティブ監督、イスラエル出身の監督です。アカデミー賞を受賞した2人目のイスラエル人の監督でもあります。そしてもう一人の監督、ザーラ・アミール、イラン出身の女優であり映画監督でもあります。この映画の中でもイランの柔道チームの監督、マルヤム・ガンバリを演じています。このザーラ・アミール、イランの国民的女優として成功を収めていたのですが、2008年にイランからフランスへ亡命しました。この番組でも以前ご紹介しましたが、聖地には雲が巣を張る、この作品で主役を演じた彼女です。この役で彼女はカンヌ映画祭の女優賞に輝いています。この2人がこの映画を監督しています。それだけでもワクワクします。先ほど浜田さんの紹介にもあったように、映画に参加したイラン出身者は全員亡命しています。この映画は今もイランでは上映が不可能な状態です。この作品は2019年の8月日本武道館で行われた世界柔道選手権、そこにイラン代表として出場した男子柔道選手の身に起こった実際の事件をベースにしています。と同時に2022年にイランで起こったマフサ・アミニ事件、当時22歳のイラン人女性がヒジャブを適切に被らなかったことを理由にイランの風紀警察に逮捕・拘束され急死した事件もこの映画に影響を与えています。映画の舞台はジョージアです。そこで世界女子柔道選手権が行われています。主人公のレイラ・ホセイニュ役を演じたアリエンヌ・マンディ、彼女の演技は常に緊迫感に満ちています。ホセイニュはその戦いを勝ち上がっていきます。ところが本国のイランから監督のマリアム・ガンバリの携帯に入ってきます。このまま勝ち進めばイスラエルと当たるかもしれない、それだけは絶対に避けろ、そのために棄権しろという指導が国の上層部から携帯電話に入ってきます。緊迫したそのやり取り、しかしレイラ・ホセイニはこれまで努力してきたことを無駄にはしたくない、勝ち上がって金メダルを取る、決してその指令には従わない、強い信念を持って戦いに挑みます。しかし国家は家族や大切な人を拘束しようとします。そして彼らを人質にして試合を棄権するように圧力をかけてきます。権力とレイラ・ホセイニのそのやり取り、監督の苦悩、それが見事な緊張感を持って最後まで描かれています。それが絵空事でないこと、実際にこの地球でこのような事態があることをよりこの映画に緊迫感と説得力を持たせています。国家と個人、その関係性、最高指導者の命令は絶対である、逆らうことは国家への反逆を意味する、しかしそれでも彼女は戦いに挑みます。その先に待っているものは何なのか、この映画畳は鋭くあなたに深く問いかけてきます。ぜひこの映画ご覧になってください。
2月28日から全国公開中、畳、1時間43分の作品です。さて今回は映画畳のペア劇場鑑賞券を3組6名の方にプレゼントいたします。チケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。なおご住所をお書きの際ですが、マンションなどにお住まいの方はどうぞお部屋番号まで明確にお書きいただけますと幸いです。ご協力をお願いいたします。それでは矢沢さん、今週のキーワードをお願いします。
はい、今日のキーワードですが、主人公の気持ちが入っているこの言葉です。それでも戦う、これがキーワードです。
皆さんよろしいでしょうか。今回のキーワードはそれでも戦う です。なおご応募の締め切りは3月5日水曜日です。たくさんのご応募お待ちしています。今回もペア劇場鑑賞券プレゼントにたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。映画生きて帰らぬペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は神奈川県秦野市にお住まいのラジオネーム秦野のおじさんさん、東京都三鷹市にお住まいのゆみらんさん、鹿児島県鹿児島市にお住まいのフリーデさん、おめでとうございます。秦野のおじさんさんから、上映予定の映画をどんどん紹介するのではなく、一つの映画をじっくりと説明してくれる番組で紹介されたどの映画も見たくなります。中でも今回紹介された映画生きて帰らぬ、とても見たくなりました。この時代を描いた映画が前から好きです。当時の日本人の言葉遣いが好きです。言葉遣いをできるだけ忠実に再現されているか、そういった視線で見たいと思いますとくださいました。ありがとうございます。ユミランさんから、大学生の息子からシネギンいいよと紹介され、ラジコで主にお風呂で聞いています。あ、嬉しいです。息子さんご紹介いただいてありがとうございます。子育ても終わり、映画好きの夫と以前のように映画館に行けるようになって、映画選びの際大いに参考にさせていただいています。お財布の都合で日本映画はサブスクを待つことが多いのですが、生きて帰らぬはぜひ映画館で見てみたいと思いました。鑑賞券当たるといいな。当たりましたよ。ぜひ映画館でご覧になってくださいね。フリーデさんから、天才詩人中原中也、昭和の大評論家小林秀夫、そして二人の間に埋もれてしまった長谷川靖子、三角関係がどのように描かれているかがとても楽しみです。中原、小林の周辺には作家や評論家がきら星のごとく並んでいて、この作品では富永太郎しか登場しないようですが、そんな文豪たちの空気も味わえたらと思いますとくださいました。ぜひ劇場で堪能してくださいね。秦野のおじさんさん、ユミランさん、フリーデさん、ご当選おめでとうございます。そして残念ながら外れてしまった方、ごめんなさい。お時間の許す限りメッセージをご紹介させていただきます。兵庫県西宮市にお住まいの双子ママさんからいただきました。浜田さん、矢沢さん、こんばんは。こんばんは。我が家は映画が好きで、シネマ銀幕の夜を楽しみにしています。ありがとうございます。さて、娘はこの春から社会人になります。兵庫から東京へ行きます。初めての一人暮らしでワクワクと不安が入り混じっているようです。矢沢さんの映画の感想は切れ味鋭く、またそれでいて温かい優しさを感じています。そこで社会人になる娘にエールをいただけると嬉しいです。まだまだ寒い日が続いていますので、お体ご自愛ください。娘が東京へ行く前に母子で映画に行きたくて応募しましたとくださいました。今回外れてしまってごめんなさい。では矢沢さんからエールをお嬢さんにお願いします。
はい、エールと言われて何を申し上げればいいのか、わかりませんが、双子ママさんのお嬢さん、お名前が書いてなかったのであえてお嬢さんと申し上げますが、メールにもあるようにワクワクと不安、それが入り混じっている、そうですよね、そう思います。自分も若い頃東京に出てきて一人暮らしを始めるとき、まさにそういう心持ちでした。双子ママさんのお嬢さん、あなたの未来、その可能性は無限に広がっています。大いにその時間を満喫し、そして大切にしてください。頑張ってください。
お嬢さん、頑張です。まだまだご紹介したいところですが、お時間となってしまいました。今回も皆様からのたくさんのご応募、そして心温まるメッセージをいただきありがとうございました。
矢沢俊彦のシネマエッセイ。
リスナーの皆さんからたくさんメールをいただいています。この方を取り上げてほしいと。そこで今日のシネマエッセイは、先月1月15日に78歳で亡くなったデビッド・リンチのお話を少ししてみたいと思います。デビッド・リンチをあなたはご存知でしょうか。彼に対する評価というのは大きく分かれると思います。あの独特の世界観、これがたまらなく好きだ と強くおっしゃる方と、いやあの世界は苦手だとおっしゃる方、そんな独特の世界観を持ったデビッド・リンチ、彼について少しお話しします。デビッド・リンチというと、やはりカルトの帝王という称号が皆さんの頭に浮かぶのかもしれません。彼のデビューは1977年に公開されたイレイザーヘッドです。これは彼にとってもカルト映画の代名詞ともなっています。低予算で作られたこの映画、強烈な印象を与えました。続いてエレファントマン、イレイザーヘッドで注目されたデビッド・リンチは、素晴らしい役者を輩して作ることができたこのエレファントマン、出演はジョン・ハート、アンソニー・ホップキンス、ジョン・ギールグッド、そしてアンバン・クロフトが出ています。この映画は19世紀のイギリスでエレファントマンと呼ばれたジョゼフ・メリックの半生を描いています。生まれつき体の奇形により、まれに見る外観のためエレファントマンとして見せ物小屋に立たされていた青年ジョン・メリック、そのジョン・メリックが主人公です。演じていたのはジョン・ハートです。この作品は世の中に強烈な印象を与えました。1986年にはブルーベルベットを発表しています。主演はカイル・マクラクラン、イザベラ・ロッセリーニ、デニス・ホッパー、ローラ・ダーン、その他の皆さんです。カイル・マクラクランはデビッド・リンチ作品の常連です。そしてデビッド・リンチによって世界的に有名になったと言ってもいいと思います。イザベラ・ロッセリーニ、彼女もまたデビッド・リンチと深い因縁のある女優でした。1990年のワイルド・アット・ハート、この作品はカンヌ映画祭でパルムドールを受賞しました。出演はニコラス・ケイジ、ローラ・ダーン、ウィレム・デフォー、イザベラ・ロッセリーニ、その他の皆さんです。ヒロインの母親を演じたダイアン・ラッド、彼女の娘に対する異常なまでの執着、その演技が強く印象に残っています。2001年のマルホランド・ドライブ、この作品はカンヌ映画祭で監督賞を受賞しました。ナオミ・アッツ、ローラ・ハリング、ジャスティン・セロー、アン・ミラー、その他の皆さんです。夜のマルホランド・ドライブ道路で自動車事故が起こる。事故現場から一人生き延びた黒髪の女性、彼女は助けを求めにハリウッドまでたどり着く。この映画の日本公開時のキャッチコピー、覚えてる方はいらっしゃるでしょうか。僕は強く記憶に残っています。そのキャッチは、私の頭はどうかしている。それから絶対外せないのがこのテレビシリーズです。ツインピークス、この作品はアメリカで1990年から91年にかけて放送されました。日本でもワウワウがこのツインピークスを放送しました。この作品によってワウワウは契約者を一気に増やしたと言われています。主演はやはりこの人、カイル・マクラクランです。ツインピークスという架空の土地を舞台とする群像劇、殺人事件の謎を中心に捉えつつ、さまざまな物語が同時に進行していきます。事件の捜査をする FBI のデイル・バーソロミュー・クーパー、この特別捜査官を演じたのがカイル・マクラクランです。オールバックの黒髪に黒一色のスーツ、その隙のないいでたち、独身であるにもかかわらず左手の小指に金色の指輪をつけている。クーパーはブラックコーヒーが一番の好物です。そして彼はドラマの中でドーナツを注文します。このコーヒーとドーナツ、あるいはチェリーパイ、それをオーダーするクーパー、その姿がなぜか今も強く脳裏に焼き付いています。彼は脚本家であり、プロデューサーであり、ミュージシャンでもありました。そして絵を描くアーティストでもあります。その映像と音楽、そしてそこに登場する人物の得意なキャラクター、それは彼を唯一無二の 作家にしました。
今夜はデビッド・リンチの作品からボビー・ビントンでブルーベルベットを聞きながらお別れです。この番組はラ・メゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と、
最高に美味しいコーヒー、それは外せない、矢沢俊彦でした。